皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第10回の今日は1612年キリスト教禁令と題してお話ししていこうと思います。前回は関ヶ原と大阪の駅を通して徳川家康が天下を握り江戸幕府が開かれるようになったところまでお話ししましたが、今日はその続きです。徳川家康、泣かぬなら泣くまで待とうほととぎすという歌は後世の創作ですが、徳川家康がとても忍耐強く時を待ち機会を捉えることで運をつかんだ人物であることは歴史家が認めるところです。三河の弱小大名松平家に生まれた家康は幼少期織田家と今川家で人質として忍従の日々を過ごしました。元服し松平元康と名乗るようになりましたが、信長と同盟を結んで今川家と決別してからは今川義元からもらった元の字をやめて家康とし、三河と遠江に半島を広げていく過程で徳川家康と名前を改めました。この人物が15世紀後半に起こった応仁の乱から100年以上も続いた戦乱の時代に終止符を打ち新しい幕府を開くようになるとは、信長秀吉が死去するまでは誰も想像できなかったことでしょう。しかしそれが現実になったことを私たちは知っています。勝利のポイントは時を待つ忍耐力、そしてまた徹底したリアリスト現実主義者であったことが挙げられようかと思います。この性質が後にキリシタン禁制にも関わってくるので要チェックなのですが、1603年家康は時の天皇後陽成天皇から征夷大将軍に任命され江戸に幕府を開きました。これをもって徳川家の正統性が正式に認められその支配権が確立したのです。江戸と駿府の二元政治。ところが江戸幕府を開府して間もない1605年、家康は秀忠へと征夷大将軍職を譲り、駿府、現在の静岡に隠居しました。そして隠居とは名ばかりの権力者、大御所となり、祭りごとを駿府城でも行いました。これを大御所政治または二元政治と言い、外国から来た使節なども駿府の家康と江戸の秀忠との両方を訪れて挨拶をしたりしています。そうしなければことがうまく運ばなかったということです。このような状況は1616年に家康が死去するまで続きました。秀忠がそれをどう思っていたかは分かりませんが、目の上のたんこぶというよりは頼りにしていたような節がうかがえます。まだ豊臣家が大阪に陣取っていたからです。このような時期に家康はキリスト教に対してどのような態度を示していたかというと、特に迫害したりはせずに、壊れれば宣教師と会ったりもしていました。日本国内に宣教師が滞在することも許し、イエズス会士らが献上品を持って挨拶に行くと笑顔で受け取ったりもしていたのです。しかし家康は秀吉の出したバテレン追放令を取り消すことは決してせず、キリシタン大名たちにはずっと信仰を捨てるよう勧告していました。なのでそのことを耳にしていた宣教師たちは家康の真意を誤解することなく、笑顔の裏にあるものを念頭に置いて慎重に接していました。つまり家康はキリスト教に対しても忍耐強く、適当な折が来ることを待っていたのです。未だ豊臣家が大阪にあるうちはそちらに人が流れぬよう曖昧な態度でキリシタンを愚していたということです。その均衡が破られるのは幕府の権威が浸透し豊臣家が弱体化する1610年頃からです。三浦按針。さて1600年に一つの海難事故が起こりました。オランダから来た外国船が九州に漂着したのです。この船にイギリス人航海士ウィリアム・アダムスが乗っていたのですが、 この人物がひょんなことから家康に気に入られ、家康のブレーンとして活躍するまでになりました。そしてこれがキリスト教禁令への一つの布石となっていったのです。ウィリアム・アダムスの出身地イギリスは新教国、つまり宗教改革後にカトリック教会と袂を分かったプロテスタントの国で、日本に来た多くの宣教師たちの出身国であるスペインやポルトガル、イタリアとは大変仲が悪かったのです。カトリック・プロテスタントの宗教戦争はヨーロッパ各地で約100年間続き、多くの犠牲者を生んでいました。なので新教国からしたら旧教国、カトリックを国教とする国は不具大天の敵、同じ天の下には一緒にいない、一緒に生きることができない敵だったのです。ウィリアム・アダムスは三浦按針という日本名をもらい、家康のそばに仕え、ことあるごとに旧教国とカトリック宣教国の悪口を家康に吹き込みました。もともとキリスト教に対してあまりいい感情を抱いていなかった家康は、三浦按針の話を聞いてキリシタンを嫌うまでになっていきました。マードレ・デ・デウス号と岡本第八事件。1610年、また外国船に関わる一つの事件が起こりました。長崎で発生したマードレ・デ・デウス号事件です。事件の詳細を説明するとかえって面倒くさくなるので、簡単に端折って言いますと、有馬晴信という大名がマードレ・デ・デウス号という船を長崎の海に沈め、これを家康に褒められたという一件です。有馬晴信は以前天正遣欧使節の時にも名前が出てきた通り、日本を代表する九州のキリシタン大名です。晴信はこの件の褒美として家康から刀を賜り、息子の直澄には家康の養女国姫を見合わせてもらったんですね。これをもって家康としてはこの事件は型がついたと思っていたのですが、そこへ登場するのが岡本第八という、これまたキリシタンの男です。この人は家康の重臣本多正純の家臣だったのですが、この事件に便乗して詐欺を働くのです。有馬さん、有馬さん、私が口を聞けば家康からもっと褒美をもらえますよ、昔の領地も取り返せるんじゃないですか、という感じです。この人が本当に本多正純の家臣だったので信用して、有馬晴信は運動資金、要するに賄賂ですけど、お金を渡したんです。ところが家康からは一向に報奨の沙汰がない、おかしいなということで、晴信が駿府に行って岡本第八に直談判してみると全部嘘だったことがバレました。それで岡本第八は火破りになって処刑されたのです。しかしことはそれだけで終わりませんでした。家康からすでに褒美をもらっておきながら、それが足りないと不満を抱いて賄賂まで使って領地を手に入れようとしたということで、晴信も窮地に陥ることとなりました。山梨の山奥に撤去させられ、後に斬首されたのです。家康としては晴信も第八も共にキリシタンであったことが何より気に入らないことでした。またこの事件を口実にできるという悪い意味での時を得たということです。もともとキリシタン嫌いでしたが、今までぐっと抑えて宣教師たちに接していたのを一気に解放して禁教に踏み切りました。1612年、キリスト教禁令発布。1612年、キリスト教禁令はまず幕府直轄地である江戸、駿府、京都などに発布されました。起草に当たったのは前回お話しした金地院崇伝と林羅山だと言われています。この禁令によって駿府城の大奥で侍女をしていたオタージュリアは神津島へと流されたのです。御畿内の教会は閉鎖され、幕府直轄地以外でも右へ習えの大名たちが各領地でキリシタンを迫害し始めました。一般的には禁教令が全国に拡大された1614年をキリスト教禁令が出された年だとされていますが、実質的には幕府の方針を天下に示した1612年をそうすべきだと思います。家康は ヤソは異敵の邪法なるをもって厳禁せられるよしと言い、日本人がキリシタンになることを禁じ、聖堂の破却を命じました。そして宣教師とキリシタンは国外追放、あるいはルケーチへと送られることとなったのです。この法を聞いて長崎では信徒たちが禁教令が撤回されるよう神の助けを求める祈願のパレードを行い、宣教師たちは家康に申し開きをするため駿府に向かいましたが、すべて無駄でした。家康の禁教令は丹念に練り上げられた政策であり、取り消される可能性は全く残っていなかったのです。もっと詳しく、家康が禁教令を出した理由についてもう少し詳しく見ておくこととしましょう。直接的なきっかけは岡本大発事件だと言われています。しかしこの事件はきっかけに過ぎず、それまでに家康の中で固まっていた方針が表に出されただけだと考えられます。なぜなら岡本大八事件くらいの収賄事件は他にもたくさんあったことで、他の事件ではその人の属する宗教全体まで禁じられることはなかったからです。また禁教令の文中にはキリシタンは処刑された悪人を尊敬するなどと書かれているので、それが指し示している有馬の殉教事件の影響もあるでしょう。それらに加えて三浦按針の残言があり、カトリックとプロテスタントの戦争が背景にあったことも遠因として挙げることができます。しかし確かにそれらはすべて家康の心象をどんどん悪くすることに作用したと考えられますが、根本的な理由は思想の違いではないかと私は考えています。徹底したリアリストの家康にとっては本質的に自分の思想とキリスト教が相入れないもので、理解の範疇を超えていたのではないかと思うのです。理解できないから信じる気はもちろん、信じている人さえ見るのも嫌なわけです。はあ、遠い昔どこか外国で殺された男が救い主、その名を信じれば救われる、は、何をたわけたことを、という感じです。そんなたわけたことを信じて述べ伝えている宣教師が愚論に見え、信じる信徒は大バカ者か、騙されているだけだと看破しているつもりでいたかもしれません。わしは騙されんぞと。しかし大バカ者たちが集まって国家の安寧を乱すかもしれないから、押さえつけるのにちょうど良い時が来たら問答無用で押さえつけようと、その時を待っていたわけです。家康にとっては最初から結論は腹の底で決まっていたけれど、国内に自分に対抗できる勢力がなくなるまで待って、適当な口実を捉えて、まるで引き金を引かされたかのように禁教令を出したということです。そういうところがやらしいというか、このたぬき親父という感じです。もちろん歴史上の人物として学ぶことがあるという点は認めます。忍耐力とか。ただしそれをもっといい方向に使えなかったのかなと思ってしまいます。駿府のキリシタン迫害。禁教令が出された時、家康のお膝元駿府にはイエズス会とフランシスコ会、2つの修道会の聖堂が建てられており、城下には700人ほどのキリシタンがいました。イエズス会の聖堂の名義人は岡本大八だったので、真っ先に壊され、そこで働いていた日本人キリシタンは逮捕され牢に入れられました。彼らは拷問を受けても帰郷しなかったので、額に十字架の焼き印を押され、市中を引き回された上、安倍川のほとりにあった刑罰場で手の指を切られて放置されました。河原に住んでいた今でいうホームレスの人々が解放してくれたのですが、その甲斐なく亡くなりました。一方、フランシスコ会の聖堂の名義人は小笠原権之丞という武士だったのですが、この人は家康の御落胤、つまり息子だったと言われています。家康の側室だった女性が家臣の小笠原広友に嫁ぐこととなり、嫁いですぐに生まれたのが権之丞だったからです。禁教令が出た時、権之丞は駿府におらず、そのまま身を隠して過ごして、1615年大阪夏の陣で豊臣側につき戦死しました。家康の息子の一人がキリシタンで、禁教令で追放となり、 敵側について死んだというのはちょっと興味深い話ではないでしょうか。キリシタン武士ハラモンド。もう一人改易された武将がいます。家康の鉄砲隊を率いていたヨハネ・ハラモンドという人物です。元は現在の千葉県佐倉市にある碓井城の城主の息子でしたが、北条氏に着いたため家が滅ぼされ、ハラモンドは家康の小姓として仕えることとなったのです。家は滅んだものの、ハラモンドは名族出身で文武に秀でていたため、御徒組頭や鉄砲組頭に抜擢されて重用されていました。出世街道まっしぐらのエリートコースをたどっていたということができるでしょう。しかし、禁教令が出されました。ハラモンドは大阪で洗礼を受けたキリシタンで、駿府ではフランシスコ会の聖堂に通い、組にも属していました。捕らえられたハラモンドは、帰郷を拒んだゆえ、額に十字の烙印を押され、両手足の指を切られて、両腿の剣を断たれ、やはり安倍川に遺棄されました。半死半生のハラモンドを、河原に住んでいた人たちが小屋に運び解放したところ、なんとか命は取り留めました。しかし、死ぬよりも過酷な運命が待ち受けていました。目を覚ましたハラモンドが見たものは、剣を切られてもう一歩も歩けない自分の足と、指のない両手でした。潔く死ぬことが美しく、名誉であるとされた当時、激しい苦痛と絶望の中で、自害することがモンドの心に浮かばなかったはずはありません。しかしキリスト教では自殺を禁じているのです。多分祈ったことでしょう。神の前に叫んだことでしょう。その後、ハラモンドの消息はぷっつりと途絶えるのですが、8年後に江戸にいたことが分かっています。江戸にあったフランシスコ会の製薬院、医療奉仕をする施設で、患者たちの進行の勧めをし、面倒を見ていたのです。膝でいざりながら移動して、指のない両手を合わせて祈ることを教えながら。しかし、報奨金に目がくらんだ元家臣に裏切られ、密告されて捕獲され、江戸で殉教しました。ハラモンドの火炙りは、元和の大殉教の一つ、江戸の大殉教と呼ばれるものなので、次週そのことについては改めてお話ししようと思います。ただ思うのは、人はエリートコースから脱落し、体さえ思うように動かせなくなったとき、一体何を思うのだろうということです。神を信じれば平安だと言います。しかし、神を信じるからこそ、試練にあったとき、人の世に行われている矛盾に、より一層悩むことがあるのではないでしょうか。神よ、私は愛していらっしゃいますか?と。世間には、耐えるものが欲しい弱い人間が、神を信じるのだという、誤った認識が蔓延しています。しかし本当の信仰は強いものにしか持てません。人生の厳しい道のりの中で、この世の矛盾さ、この世の不合理さを目にしながら、目に見えない神とその真実なる愛を信じ抜くことはたやすいことではないからです。すべてを失った安倍川のほとりで、ハラモンドが祈りの先に何を見出したのか、いつか天国で会えるのなら聞いてみたい気がします。右近と家康の死。禁教令を出した幕府がその処遇を悩んだのが高山右近でした。前田家の客商として金沢で、依然としてキリシタンとして活動しているので、処刑が検討されましたが、ただでさえキリシタンの頭目として尊敬されているので、殉教させてしまってはかえって名声が高まり、キリシタンたちの精神的支柱となってしまうだろうと予想されたのです。それで苦肉の策として打ち出されたのが国外退去の命令でした。1614年、家康がまさに大阪城攻めの大号令を発した直後、長崎からマニラとマカオへ向けて宣教師と主だったキリシタンたちが船出させられました。到着までの約1ヶ月は難行苦行の連続で、高齢の神父が数名死亡するほどでした。ところが方法の程で、かろうじて到着したマニラで、一行は思いがけない歓迎を受けました。 マニラ中の要人が勢ぞろいして出迎えて、教会は鐘を鳴らし、城塞からは一斉に祝砲が放たれました。帰郷せずに国外追放される偉大な人々、とりわけ信仰の英雄高山右近の名はフィリピンにまで届いていたのです。マニラ総督は右近に屋敷と俸禄を与えようと申し出ましたが、62歳になっていた老部将は静かに祈りに専念したいからとそれを断りました。そしてマニラについておよそ40日後の1615年2月5日天へと帰りました。翻って家康は大阪城を落とし、ついに豊臣家を滅亡させました。豊臣側につき大阪城にこもった者の中に多くのキリシタン浪人がいたので、家康のキリシタンに対する憎悪は頂点に達しました。しかし家康はそれ以上教会を苦しめることはできませんでした。よく1616年に死んだからです、タイの天ぷらに当たったからだと言われています。享年75。信長秀吉家康と天下人の一生をなぞってきましたが、総じて虚しいなと感じるのは私だけでしょうか。天下を手中に収めたといってもどこか夢幻のようで、何かに操られていたようにも思われます。税を尽くした家に住んでいても心を悩ますことに追われ、身近な人も疑わずにはおられず、自由そうに見えてその実不自由だったその一生、死に際して自らの人生を振り返り、その両の手に血がべっとりとついていることに気づいた時、恐ろしくはなかったのでしょうか。どうせ生きるなら義の道具として、平和の道具として使われたいものだと思います。さて、今回はこぼれ話を入れられませんでしたが、今日はこの辺で。来週は将軍家光と江戸の大殉教についてお話ししていこうと思います。深刻な話が続きますが、次回はこぼれ話も入る予定です。それではまた。